はい、じゃあ四半期恒例アジルサスティジャパンやりましょう。3ヶ月ぶりな感じです。どうも、内蔵です。で、今日はフルメンバーで、まずこっちから。
こちらです。
テンション
低い。
疲れてる。この四半期の疲れが
四半期の疲
れがどっと出ました。
で、向こう側がおなじみ
中部です。僕はテンションが高い。ストレスマッハだけでテンションが高い。
言葉と裏腹で低いけど。はい、じゃあいつもの春玉先生。
こんにちは。
見切れて
る。もっと声を張らないと音入らない。
こんにちは。
はい、
名前ぐらい言って。名前ぐらい言って。
富田です。
はい。
すごいね、顔が影になってて富田ですっていうか怖いよね。うん、
でも入ってんだ。
うん、入ってるはず。
あなたそれで確実に綺麗だよね。
いいんですよ。じゃあ、まあこんな感じでね、いつものようにこの四半期のまとめをやりたいと思います。あー、長かったですね。
長かったっていうか、
でも、ね、
この間が多かった。
この間がね、
先週、先々週ね。
ちなみに前回やったのが7月下旬なんですよ。7月24ぐらいなんですよ。
あ、そっちのか。
だからこのクォーター意外と短いんですけど、これ以上遅らすと最後の Q4 がね、短くなっちゃうんで、まあいい頃合いかなと思って。じゃあやりましょうか。で、まず Q3 振り返りということで、前回の続きですね。前回録画した次の日にコンテナインスタンスが出ました。
あ、そんなタイミングだ
った
ね。24日に録画して、25日にコンテナインスタンスが出たんです。で、あとはアップサービスのアイソレーティッド。
うん、
まあ、あのアップサービスエンバイラメント V2 っていうのも出ました。まあ、7月もう本当に最後の1週ぐらいなんで、これぐらいしかないです
けど。 V2、
はい、
お客さんに提案する前日出やがって。夜中大慌てさ。
前日だったらいいんじゃないですか。
あるあるだね。あるあるですよ。
そう、アップサービス自体がね V2 になるのはいいんだけどね、エンバイロメントが、
エンバイロメントって V2 だからね。
V2 になられると
見積もりから何か全部来るよ。
でもこれアイソレッティドってなって、だいぶ良くなりましたよ。
良くなりましたね。
あの、アップサービスの嫌なところがだいぶ消えた感じがします。うん、
確かに。大進化でしたね。
大進化でした。まあ、7月最後、前回から漏れたところってこんな感じで。で、8月。まあ、ぼちぼちな感じですね。
何がいいかな。
今まで、あのリミテッドだったバッチレンダリングがパブリックプレビューっていうのと、まあ、インサートファイルリカバリーが GA とか、メディアリデクターが GA、 あと唐突にイベントグリッドっていうのが出ました。
イベントグリッドは唐突すぎた感じでしたね。
かなりいいサービスですね。で、あとオーストラリアに2リージョン追加ですね。あの政府用というかローカル用のやつですね。で、あとはあのストレージでアーカイブティア出たりとか、SQL データベースも最大 DTU が 3000DTU になったりとか、
うん、必ずよくわかんない単位ですよね。
だいぶ増えました。ストレージも
最大だいぶ増えました。
最大4テラまでいけるようになりました。
あ、そうですね。4テラになったのがでかいですね。
うん、うん、まあ、イベントグリッドが大きいかな。これのおかげでね、あのストレージにファイルができたらトリガー発火するとか
いましたね。ついにポーリングが、
そうそうそう、
各所で声が上がってましたね。
でもあれストレージの機能じゃないんですよね。
じゃない、じゃない、リソースマネージャーの機能。
そう、イベントグリッド側で、まあ、ちゃんと見てるっていう感じなんで、ちょっとそういう意味だと意外だなと思う。
8月だったんだ。
8月ですね。もうだいぶ過去の感じですよ。
ちょっと今となってはあれですよ、
はい、
あのサーバーハレス誤算家のイベントグリッド、うん、
ファンクションズ、
ロジックアップ。
おお、それ御三家
って。御三家です。
どれが橋幸夫だい。
おお、これを見ている人を全部ぶっちぎってきたぞ。
どの御三家を言うかによるけども、よりにもよって橋幸夫。
橋幸夫。そっちの御三家だ。
え、どれがカラーテレビなんですか。
おお、そっちの御三
家。文明開化じゃねえんだよ。もうめでたいな。
仁義だな。
人気の人気な。もう40後半の会話にはついていけないです、
うん、はい、ち
ょっとね、さらっとひどい
ここ40だから、40代
ここ
40。俺40じゃないから。
そうそうそう、この人まだだからあれだ、ボーダーの。
だってまだ後期高齢者医療払ってない。
マジ
500円払ってる。 我々
どこから素手殴られるの何年も前から流行ってるよって言った
よ。これ終わったらちょっと裏に来
い。裏に来い。ざっくりと。
500円のワイパー用意しておきます。
新幹線の高架下に来い。
イグナイトであった今も皆さんも見れる、オーバービューのサーバーレスのオーバービューっていうセッションがあって、その中でこれがピシッと三家、
五三家、
五三家としてアイコンが綺麗に見つかり、これがサーバーレスだドーンみたいな感じでございました。
五三家。
そういう位置づけなんだ。
はい、なってます。
イベントグリッドね。
お、すごいな。結晶つけます
か。結晶つける。お、あのスワッカー出して。
スワッカーねー。いる？
いる。
いるか。
めっちゃいる。
でもあった方がいいかも。
え、な、何に対してのスワッカーの。
あ、というはイベントグリッドが口を開けているサービスについてのスワッカーを出してほしい。
イベントグリッドが口を開けているサービス。
イベントグリッドのインプットになるやつってこと？
インプットになる。
あのスキーマでサービスによって違うところをいちいち書くのめんどくせえってこと。
ああ、っていうか手動でやるやつとかある、うん、あるじゃないですか。うん、作ろうと思います。
ああ、カスタムね。
そうそうそう。
それ別にイベントグリッドである必要あるの？
じゃあいい。
素晴らしい。アーキテクチャのレベルでグーで殴られる。お前の設計が悪いと言わんばかりのこと。
イベントハブでいいんじゃないの。
新しい道具は使いたいもんね。
使いたいもん。
ね、使いたいもん、ね。
使えよ。じゃあ。
はい、使います。
今日なんか当たりがきついな。
すごいな。
珍しいね。本社の当たりがきつい日ってなかなかないの。
よし、じゃあまあ8月はこんな感じです。で9月もうそろそろね、こうイグナイトは見えてきた感じで。で。9月にアップサービスオンリナックスと、まあ、ウェブアップス4コンテナーズが GA しました。
今日ね、お昼ご飯、
はい、
ミスター X 氏と一緒にご飯食べたら、
はいはいはい、
福井先生に質問です。これとこれ何が違うのって言われたので熱く語ってみました。
なるほど。1時間はいけますね、これ。
FAQ ですね。
FAQ
よく聞かれる。
何でしたっけ？ 11 月のイベントで柴山先生がちゃんと語っていただけるということ
を伝え
して
。
ああ、そうですね。
この前公開で Facebook にこちらの方の名前でセッション切られてますけど、ここで触れるんですかって、なんか一緒っすからねって書いて
あったんですけど、まあ、
使い方の違い
ですよね。
入り口がね、こう2つあるんですよね。アップサービスとして Linux 使えますっていうのと、ウェブアップスの上でコンテナ動かしますみたいな。入り口の違いで
ちょっと違いますね。ここに Windows の方のやつがいるっていうね。ちょっとした仲間だからね、うん、一応。
まあ急にこっちの名前が出てきたんでおっと思いましたけど、よくよく見るとおなるほど入り口が違うのかみたいな。で、あと VM 周りでバースタブルです。B シリーズが来ました。
うん、バースタブルってかっこいいね。
バースタブル。
バースタブル。バースタブル。
まだ謎が多い B シリーズね。
あの。使ってたらたまにクレジットがドンで減るんですけど、
クレジットがあの思い出したように急にゼロになる。
あのメトリックは本当に大丈夫なのか感がまだちょっと不安
な、ね、本当内部的にちゃんとこうクレジットが管理されてんだけど、
うん、
モニター上で
そうそうそう
変なのかどうかがまだ分から
ない。バーストボーってなるんですね。
本当に変なのか分からない。
プレビュー中なのでぜひ皆さんこうフィードバックをお願いします。
だから一番下のレベルでシリーズでやってると、うん、なんか唐突に再起動 してるケースが
あれね。 Windows
Windows
ね、一番下でやったらリソース足りなすぎでしょ。
それでなのかな。なんか、うん、CPU 負荷かけると落ちる
ケースが、うん、だって RDP のセッションとかバスンバスン切れない。
バスンバスン切れない。
あれね、 Windows はね、バースタブルの一番小さいのは辛いと思います。正直
だってバースタブルじゃないですけど、あれは違うか、コンテナインスタンスの時はね、最低メモリー1ギガかな、もう選んでくださいって書いてましたからね、 Windows の時は。いやでもこれが来たらそれなりに面白いですよね。
そうですね、
うん、で、あとは P40 が使える ND シリーズっていうのが来ました。
これこのタイミング、
このタイミングですね、
うん、確かそうですね。
9月で、まあ、書いてないですけど P100 が使える NC か、うん、NC の新しいやつも出る、このタイミング
で V2、 NC V2。
もう全然この辺追ってないから、もうなんか ND とか NC とかも全然わかんない
あのなんか
でけえやつ
でけえのが乗ったあれ
でけえやつ
B40 はディープラーニングとか、
そうですね、
あっちの方に特化して
るとか、うん、精度が低いけど
単精度でした
、うん、半精度、
半精度ではなかった
じゃなかったっけ、
半ある、
半はあるけど、ある、これ P40 って半でしたっけ、
うん、え P40 そうそうそう、うんうん、半ある、うん、
でこうやっと出してきた感のあるアベラビティゾーン、
いやもうやめてほしい、これ
俺こうアベイラビリティを打つのに3回ぐらい対抗してますから、
あ難しいよねアベイラビリティ、これなんか今日見てたらドキュメントで数字なんだね、
数字
で、あのコマンドラインで AZ コマンドで打つじゃない、そこにアベイラビリティゾーンの指定のこのなんですオプションがあって数字1とかって
書いてある、ああゾーンの指定の仕方ね、
ゾーンの指定の仕方って1なんだと思って、なんかしみじみと、なんか今までそういうのなかったじゃない、数字でポンと言うものなかったから、あ1とか2なんだ、うん、へえとか思いながら、でもマックスいくつとか思いながら、
でもそこで建屋の名前とか入れたらダメじゃないですか、
いやなんかあるじゃない、なんかオレンジとかチューリップとかなんかちょっと懐かしい感じとかあるじゃない、
正規化しすぎたらダメなんだって
方角とか北とか南とか、
いやこれねマークルシノビッチのセッションでこれアベラビリティゾーン触れてて、うん、そのフィジカルな AZ はいっぱいあるかもしれない、うん、けれどもあなたのサブスクリプションで見える、アベラビリティゾーンはまあ大体3つしかない、うんうん、でそのロジカルなものとフィジカルなものがどうマップされているのかだ、まあそれはどうだっていいじゃないみたいな、
まず中途半端だな
ゾーンが分かれてることが大事、
そうそうそう、うんうん、だからどこを指定するっては別にどこだっていいじゃないみたいな、ね、
それはね建屋のサイズが全然違いますからね、全部のデータセンターとか、
なんか結構それなりにいいらしいですよこのアベラビティゾーン、いやー Azure さんの
よくないよくない、これよくないと思う俺本当、
まあ、
なんか今日あれだね、反抗的に、そう
今日は反抗
ジェームス・ディーン、
まあ、また裏な
終わったら裏な、
これが欲しいエンタープライズの人もいるんだから、
いる？
いるんだって、
いる
んだって、
だってもうこんなんのなんか可用性セット組んだら勝手にバラせよっていうのが、
建屋が違う方がいいっていう人がいる、
明示しなきゃダメっていう人がいるのよ、
分けてる感が欲しいと、
うん、DR じゃ嫌だっていう人がいるんですよ、リアルだと嫌だけど建屋が一緒は嫌だみたいな、みたいな、
もうなんか言っちゃいけないこと言いそうだからじゃあ次に行こう、
はい、でまあ次はイグナイトですよね、
ああ
これは
もうアジールから飛び越えて飛び出して
クアンタムコンピューティング
来ました、
こうクアンタムジョークの現場の温度感はどうだったのかっていうのをクアンタムジョークってすごいですよね、誰が言い出したかわかんないですけど、日経 BP の人だ気がするけど、
本当にわからない、
なんか
難しい、
そう難しいレイヤーが入ってきたなと思ったんで、うん、ガサッと聞いてます、うん、
この後ね数学者たちとかと対談ですからね、
うんうん、こういう難しいのは榊原さんと王子に任しとけいいんです
よ、榊原さんね、ちょいちょいこうそれもうリサーチで出てるとか言ってさしてくるんですよ、ね、言ってよみたいな知ってたら
おうちの CTO に
すいません、
なんか社長さんの横に変わる人だからすごくフレンドリーな人だから、
ね、最近ね量子力学入門以前っていうスライドを作り始めて、
さすがバケヤさん
作り始めた、
おうおう、でも難しいなと思ったのは、うん、量子力学っていうものがどこにフォーカスしたものをやっているのかって、あ、これ分野によって全然違うぞって
思って、そりゃそう、幅広すぎます。
そういうもんだ。
うん、
全くなんかその辺
ピンとこないね。
あまりにもピンとこなさすぎてなんかもういいやと思って。
今回のね、イグナイトは AI、MR、クワンタムみたいな感じでしたからね。
うんうん、まあキーノートは、うん、サティアキーノートはそうですね。
しかもすごく現実的にも。ある程度動くもんがあって、なんと Azure 上でもシミュレーションしてくれるみたいな。
あ、なんかそこが、
まあ、今年
ローカル PC だ、うん。一応、プライベートプレビューというか、プログラムが申し込みサイトが
受付中みたいな感じ、うん。
なんと、ビジュアルスタジオ
でね。ドット QB だっけ、拡張 B、はい。拡張子。
拡張子、拡張子ドット QB。
QB なんだ。C じゃないんだ。
QB。
QB。
Q
何の B、 何の B かは分から
ない。 QB って言われたら、なんか
1000円で髪の毛切ってくれる感じがしない
。お、青信号、赤信号、
そうそう、
黄色信号です、黄色、うん、
もうね、そのぐらい何も見なかった。なんか社員だけど申し訳ないけど、なんか今回のキーノートはアジュリアさんとしてはまあいいやと思って、盛り上がってください世の中的にと思って。
これでも盛り上がってますね。
すごい未
来を感じ
ますね。いや、なんかすごく盛り上がる話なんだなと思って、みんな怒ってて聞いてんのかなとか。
いや、俺それが本当分かんなくて、
そんなクオンタムジョークって言って、なんかみんな笑ってるとかって言って、みんな何そんなに知ってるのこの辺だと思って。
いや、だって情報系の人が、量子力学やりますかって言ったら絶対やらない。
絶対やらないでしょ。
絶対やらないでしょ。
すごいな。一回坂上村さん呼ぼうか。声かけて。
来てくれるかな。これに来てくれる。
そこがね、うちの CTO の素晴らしいところはそこですよ。
あ、そうなんですか。
大変腰の低く。
相手が来るような気がする。
まあ人柄は知ってます。
なんで呼んでくれないのとか言うからね。そういう意味で指してくるから。
坂上村さんはビルドの現地でホテルで飲んでる時にしか会わないんで。その時の印象しか分かんないですけど。
そう、私もね、昼会ったことないな。
昼会ったことない
。なんでみんなこう変なキャラつけようとしてる
の。違うんですよ、なんかね、お忙しい方々だから昼会えないんですよ。
そうですね、
そうですよ。そうそうそう、その空いてる狭い夜を僕らにね、たまに会ってくれてるわけですよ。これだけ持ち上げとけ来るだろう。呼びや。
今年中に。今年
中に。じゃあ次行こう。
ダメです。で、まあイグナイトのアナウンスですよね。
あ、まあ終わるのかな。終わるの。
全然終わるわ。大丈夫。
終わる。大丈夫。もうだってこれからこれから何枚あるかってこの人しか知らないから。
もう9月だから大丈夫です。で、アップサービスプレミアムプラン V2 が GA ですよね。で、アナウンスっていうかスライド1枚ちょこっとしか出てないけど、うん、あの FV2 っていうのが
あったんだ、
うん、出ます。
あとこれ、うん、
あとリザーブド VM インスタンスが発表ですよね。
あとあれもしれっと入ってきた、あのコアが少なくてメモリモリモリっていう、
ああ、あれは書いてないな、うんうん、あのCPU に紐づくようなライセンスの製品に優しい感じのやつですよね。あとはサービスファブリックオン Linux が GA です。
これやってないまだ。
で、あとはさっきのバッチのレンダリングとロープライオリティ VM っていうのもここで GA しました、うん、で、VNet がね、多いんですよね。
なんかそう、すごかったよね、今回ね、VNet ね。
なんかね、あの公式的にはもう VNet っていうくくりじゃなくて、うん、SDN っていうくくりでした。
あー、うん、あー、なるほどね。
ソフトウェアディファインドネットワークになってました。で、あのVNet エンドポイントってあの SQL データベースとかストレージとかを VNet に入れられるようにするやつとか、リージョン間で VNet ピアリングができるようになったりとか、うん、ロードバランサーのスタンダードとか HA ポートとかがプレビューで増えました、
うん、VNet to VNet みたいな言い方してたのがあったじゃない。
どれですか。
VNet to VNet、 まあ多分
グローバルって
これだと思うんだよね。
リージョン超える、
そうだよね、なんかのりあの中の人だからっていうのもあって、VNet ピアリングって俺間違えて資料に書いてたら、
VNet ピアリングは今までもあったんですか、
う
ん、
そう、あったでしょ、うん、で、超えるやつのことはピアリングって言ってなくて、うん、ドキュメント上は VNet と VNet って言ったじゃないですか、
うん、あれはあ
のこれ頭にあったから、VNet ピアリングって書いたら、あのウェビナーで怒られます、刺されます。それは VNet と VNet じゃないですかとかって言うから、すぐ出るから待ってろみたいなもっと早かったと思って、ちょっと賞味期限を長くしたかったのが手元狂ったぜと思って。
あるある、
うん、一番ちょっと分かりづらいのが HA ポートなんですけど、
ね、そうですね、
うん
うん、HA ポートっていうのはあのポー0を指定すると全ポートでロードバランスできる、
うんうん、
だから今までロードバランスあって80番とか443とか1個ずつ指定してたじゃないですか。これポート0って指定すると
全部入りで
全部だから、ファイアウォールとか、ああいうアプライアンス
ですね。ちゃんと見てないんですけど、うん、あの、NAT 配下にならないっぽいんですよね。
NAT 配下にならないというと、
ポートマッピングしてなさそうな雰囲気があるんですけどね。HA ポート使ったとき。
ポートマッピングしないしない。
だから、できないでしょ。したやつでまんまひっくり返して飛ばすってこと、うん、ずらすのはできないってことね。
だから
、うん、下に。下に入れて8080とか。
だから、そのまんま。
そのまんま。そのまんまにしたいときに使う。
ああ、なるほど、なるほど、ああ、なるほど。 ああ全然でもありですね。
でまあドキュメント的にはその下にぶら下がってるネットワークアプライアンスとかが、うん、あのアクティブ N アクティブな構成全部アクティブな構成にできますとかって書いてて、うん、どう HA なんだろうっていうのとちょっと仕組みがよく分かんないなドキュメント足らないなっていう
ところがこれなんですね
SDN ですか
そうなのかなよくわかんない。
なんかわかんないネットワークのとこのすごいのがね、SDN ですからっていうと、なんか収まりが良くなる。
ひどい。全部ごまかしてる感じが。
スマートフォン。で、お前も後でもう裏ぞ。
みんな裏行っちゃうんじゃない表に何がいるんじ
ゃない今の流れ今の流れは SDN でごまかしたっぽい先生。
そしたら俺も裏だ。もう残りのこれで真壁さん。今のとこ真壁さん。
こんにちは。
今少数派ですけど大丈夫ですか。
少数派ですな。俺は体制には歯向かう男だ。
え我々の体制。
そう体制悪い人悪い人
だ。正義の味方。正義
の。次回あの体制側の CTO にさせてもらいましょう。でコグニティブサービスはテキストアナリティクスとビングカスタムサーチっていうのが GA しました。であとはねマシンラーニングがよくなったというかワークベンチっていうのが増えました、
まあ、簡単に言うとあのチャブ台いくら会社
ですかちょっと違う気があ
の説明が悪いんだよ
かっこいいな
エクセル連携とかねあとはあの
あそうエクセル連携ね
ジュピターと
あとはもうジュピターで全て頑張りましょう
ジュピターノートブックと統合というか、うん、Azure マシンラーニングワークベンチで全てが
そうです、ね、
モデルを作ってトレーニングしてコード書いてみたいなのが全部できるみたいな
ある程度までいくとあの GUI のスタジオよりも Jupyter で書きたいっていう人の方が多いんでしょうね
まあもちろんそうでしょう、うん、あのもう環境が変わっちゃったっていうのもあるし、うん、あとね自分でその VM 抱えるのも辛いし、
うん、あとね Azure マシンラーニングは基本的にオンラインじゃないですかサービス的に、うん、でワークベンチで作った学習させたモデルをラズパイで動かすみたいな記事が最近上がってて、
うん、
うんなるほどっていう感じですね。
パワーあるところは別で済ませて
持ってくるってこと。トレーニングし終わったやつを、
うん、ああいいですね。でもね、うん、それはね前のマシンラーニングでもモデルを保存するっていうのがあってモデルを保存しておいてそれはまあいつか使いますでモデルをロードするところからスタートするみたいなの
はあるけどあくまでもオンラインなんです
よ。そうそうそうそう
でまあこれができたらあのちょっと前の記事でね iOS の新しいやつっていうか。コア ML 使ってローカルで画像の認知をやるっていうのをやってたりするんであ
それはだいぶ夢が膨らみます
ね、うん、いろいろできると思いますでイグナイトのアナウンスはこれだけで収まらず次もあると
どこまでいじろうかってい
うことですねクラウドシェルで、まあ、パワーシェルが来たりとかデータボックス来ましたよあの既視感のある
変形しそうだよね、
うんあのね、我々が既視感のあるっていうのはいいと思うんですけど、うん、あのテクニカルライターがウェブ記事のライターが既視感のあるって言っちゃダメだと思う
あれは ね,
かったね
あれみんなね Facebook とかで既視感がある既視感がある書くから引っ張られてああいうタイトルになるんですよきっと
我々のせいですか
そうですねもうちょっとね言葉遣いには気をつけたまえ
だって前よ すごい遠慮して既視感のある
いいよパクったとかそういうこと書かない分だけいいけどねいいけどね、うん、
でもその箱がないだけでねサービスはずっと昔からありましたからね、
う
ん、
そうそう
自分でハードディスク
を送って、
うん、発送するサービスはありました
これ実はねまあ我々はよく知ってるんですけどこのねプロトタイプみたいなのがね結構いろいろあるんですよ、
は
い、
あるんですよ
面白いこれは結構
箱の
これはまあ、ね、
なかなか面白かったですね
一番最初なんかだって A4 のペラ1だからね、うん、一番最初ねだから運ぶおじさんっていうところからスタートしてるんですよこれ多分言ってもいいと思うんですねもう出ちゃったから
もうね、
うん、おじさん
A4 のペラ1ですごいでっかいねこのストレージを引っ張ってるおじさんがこう写真で撮られてるペラ1があってデータ運びますっていうのがあって
社内コードネーム忘れましたけど、う
ん、なんかねあってね
そういうところ始まって、
はい、
それがねかなりの重さの なんて言えばいいのかな
ハーフラック的なやつ
ね、あのビールのダース入れるあれなんていうんだ
ケース
ケースケースあれを4つぐらいこうくっつけたようなやつをおじさんがガラガラガラって引っ張ってる写真がそこにあって、うん、あの AWS の当時スノーボールとか言ってたか分かんないですけど、はい、AWS なんとかと言われて競合したらこれを考えろみたいな これはなんだみたいな
ポツンじゃん、うん、これさって言って国内で使えていってたこのおっさん来んのか
このおっさん来んの
かだいぶ社内にざわつくっていうね
コンセプトなのかギャグなのか分かんないです、
ね、分かんない、うん、
でもね大真面目に
大真面目だったやってたんでしょ多分だから
どっかでやったんです
よ、ね、だってそんな写真だ写真だったからねこっ
さのね、うん、あれは日本だったらそれ何代わりに佐川とか黒猫の人になるんですか
分からない、
うん、
それすらも
いやでもだからその結局そのおじさんそのものがそれ引いてくるのかどうかすらも結局分からない
サンタクロース的な人
すごい季節限定って言うとね
トナカイはついてこないかもしれないけどね
日本に降り立つのにメリークリスマスという可能性は否定できないもうまあだから意外と最終形を見てたからそういう意味ではびっくりして あこうなったんだみ
たいななんか、ね、まとまりやがってみたいな、ね、小さくまとまりやがって的な
とこあるよね合体ロボの足みたいになってんじゃんとか
どうです、ね、あれだってそのまんまネットワークつないだら Windows ファイル共有でファイルをあの中に放り込めるんですよ、うんうん
で多分あれもね普通のね
バックアップソフト
ですね RJ45 とかそんなケチくさいやつじゃなくても
う 4号
SFP こうゾーンってさすがに
の帰ろ
あれ SFP ついてんの
いやついてないともう映らないでしょだって SFP ついてないとどうするんですか
いやアイスカーチのターゲットになるんちゃうかだから
ああにしてもにしても
基本ネットワークベースでしょ
ほらだから1ギガネットワークとか繋いじゃっても、うん、いやこれ何年かかるのこれって話になる
あ、まあ、でしょ SFP ついてるでもあれねツイストでやらないああまあ詞を見てみようはい、
はい、まあそんなのが今のところリミテッドプレビューですね、うん、であとはファイルシンクっていうのが出ました、うん、ファイルシンクはあの Azure ファイルストレージと同期を取るためのサービスですね、うん、でAzure マイグレート
これ何知らない
これ素直でよろしい
いやいや俺昨日なんか社内でねリフトアンドシフトの話をして俺これ1ミリも触れなかっただから今やばいと思ってたんだ
よ前にね
何これあ
のデータベースマイグレートサービスっていうのが
はいはいはい
マイグレーションサービスかな、
はい、
あのオンプレのとかの DB2 とか SQL データサーバーとかを SQL データ
はいはい、はい、
移行してくるあれ込みでなんとアプリが動いてる VM とかも一緒にどんとマイグレートしてくれる
そんなの出たの
サービスが
ああ昨日言えばよかったちゃんと勉強してくれた、うん、
でまあこれでやると最初関連するサーバー一覧みたいなマッピングがされて
なんか絵が最初バーってこのデータベースがここにいてこのサーバーの中でこんな人たちが動いててみたいな
でこんだけの VM とか DB をドンって移してくれるサービスらしいですはい
なんか今ねいろいろ言っちゃいけないものがどうだろう、う
ん、なんかイメージ的にはローカルのものの Azure バックアップをなんかこうよいしょって持ってきてデータベースはデータベースで、まあ、マイグレーションのやつでよいしょって持ってきてガチャンコみたいな、なんかそうイメージ的に
サイトリカバリー あのアプリケーション特化版にイメージが近いかもしれない
それだったらちょっとあれじゃないか、うん、
であとは Azure ポリシーもプレビュー
何分かこういうポリシーって
あのリソースマネージャーにポリシー作れるじゃないですか、
うん、
あれとはねちょっと違うんだ
あれをもうちょっと拡張した版
うーん、うん、セキュリティに特化した感じかな
だからグループというか
ロールどっちかというとセキュリティセンター
の一部
です、ねうん、なるほど
今まであったポリシーはリソースマネージャーのポリシー機能、
うんうん
ね、これはあのセキュリティセンターの
1
メニューというか
最終的には ARM のポリシーになるんですけど、う
ん、なるほど
もうちょっと良くした版、
うん、
っていうかあの大きなアップデート的にはないんですけどその新サービスがじゃないから入れてないんですけど、うん、セキュリティセンターむちゃイグナイトのタイミングで良くなってるので、うん、あとログアナリティクスとか
あログアナリティクスはもういろんなものがログアナリティクスをつながるようになってはかどる感じがしましたね、
う
ん
う
ん、
むっちゃつながるようになりました、ねうん、で、DDoS プロテクションが来ました、
うん、これいろいろパターンが3種類ぐらいあったのかな、ね、確か、そのまま VNet を DDoS プロテクションするアプリケーションゲートウェイを DDoS プロテクションする、
うんうん、
あと1個なんだっけなんかあったな まあいろいろパターンがございます、
うん、まあでも従来レイヤー4までは Azure のこう、うん、ネットワークレベルで DDoS プロテクションしていたのでその機能は継続して
プラス L7 とか、
ね、L7 までやろうとしたらこれも使えますよっていう、う
ん、あと止められたっていうのが分かる、
そうですね、うん、あそれは大きい
っていうのは結構大きいと思う、う
ん、あと知らせの方が重要ですね、
うん、そういうマニタリングはちゃんとできる、
ドキュメンテーション上は DDoS プロテクションでやってますよっていうのがあって、なんか聞いた話だとね、一回結構詳細に出してるんだよね、こういうふうに守ってます、ね、うん、でその後引っ込めてるの、
確かこれ引っ込めた
の、うん、軽く引っ込めてるの、あの要はここまでやるってことを保証してるわけではなくて、なるほどね、セキュリティ の, そのやってる組織的にいろいろやってるんだよっていうのを思うので出したものが結構勘違いされた感もあったから、あのドキュメント上は本当にキーワードだけに今はどっちかっていうと倒しかなってたんですよね、うん、
まあ、状況がねどんどん変わっていくんで、
5年か6年ぐらい前に1 IP アドレスから5000セッションぐらい貼ったら切られましたけど
ね、うん、5000セッション、うん、
5000何したの、
え、いやちょっとあのウェブソケットの接続テスト
5000も打ち込んだった、うん、
そしたら5000ぐらいからポツポツ切られ始めたんで、うん、もう一個 IP 追加してみたいな感じです
対抗した
いやテストだからであと Azure コストマネジメントっていうのがいきなりリリースされて、
クラウディン、
クラウディン、
あー、そっかそっかそっか、
はい、クラウディンなんですか、
クラウディンと私は、うん、読んでいる、
発音なんか聞いたらな、クラウド、クラウドみたいな、
クラウド
みたいな、クラウド、それはなんかあれですよ、
クラウディンでしたっけ、クラウディン、どっちだ、クラウディンだっけ、
聞こえてるな、
クラウディンか、う
ん、クラウドンって言われたら林さん連れてこんけ
クラウディンだ、クラウディン、
イベントでうどん、
うどんのがっちゃうやつね、
うどんの袋に行かなきゃいけなくなっちゃう、
あの買収したクラウディンのサービス今もクラウディンってロゴが出たままです
ね。出てる。
まあこれであのお金大好きな人はガンガンリソースを見たりとか分析できるわけですよ。
ただですよこれ。
ただですね。
ただですよ。
びっくりです。
なんかね、あのオプションつけると有料のなんか面白い機能もついてるんですよ。基本
の部分だけでもかなりね。
だめ。下がったらもう素晴らしい。AWS もね、Google さんも全部使っちゃえば
ね。
スパイクしたやつは誰だとかっていうのをこう追跡したりとかね、分かりやすい感じです。あとはちょっと Azure のサービスと毛色違うけど、アドバンスドトリートプロテクションっていうのが基本、あの脅威検出ですよね。
これってセキュリティセンターの一部だっけ。
これね、 Azure のサービスっていうよりは Azure ってついてるけど PC に入れ込むようなタイプ、どっちかっていうと EMS の仲間です。確か
に、ね、
なんかね、あれこんなんあったっけって今思った。
でも Azure ってついて
る、なんでも Azure だよし
で、マネージドアプリケーションサービスカタログっていう、
地味なんだけど意外といいと思うんだよ、
ね、うん、
エンタープライズ受けの思想のやつですね、
うん、そうそう、エンタープライズがなんかこういうシステムみたいなテンプレートを作った、まあ、あの昔サービスカタログっていう言葉大好きな人が MS にいたんですけど、あ、まあ、それを簡単に作れる
なるほど、ね、あ、これちょっと調べた、うん、俺全然見てねえな。
9月多いですね。まあ大体こんな感じ。
イグナイトは多かった。
これ
全然覚えてない。
これでも終わり、
後半2つイグナイトですからね、
うん、あ、イグナイトじゃないやつもある。
イグナイトじゃないやつは この辺です
よ。あ、そうかそうか、うん、
ていうかイグナイトの2日前くらいに出てきたやつね。
そうね、
それアメリカ、ね、ミティゾーンだ、
ね、最初これねもうね、いつものオモラシかと思ってた、
本当に公式ブログで出てるからそれつぶやいてたら真壁先生が静粛に静粛に
静かにしろみたいなこと書いて、でももう公式出てるってから見に行ったらあるね
おや
あるねって、
でその後ね中身もちゃんとね見せてくれる大サービス付きでね、
ちゃんとあるんですよ。
いろんなパターン、人を騙すパターンがたくさんあってね。
そうね。そうね。いや、中の人的にはさ、手元狂ってる可能性もあるからさ、うん、だからこう出たとしてもすぐは取り上げない。はい、引っ込める可能性もあるからちょっと待つって。
あのキーノートの最中にフィードがダラっていきなり出て、
うん、びっくりしたよ、あれ。
で出たと思ってクリックしたら404とか。
あるあるあるある。
すごかった。
あのフィードのコントロールはちゃんとした方がいい。
弊社のなんかマーケティングとなんか作ってるかの問題なんかなんか知らんけどね、急になんか、はい、時間来ました、出しますよ、ドンみたいな、ね、あーいみたいな。
あ、今回3ウェーブぐらいありましたね、
うん、ありました。
キーノートやってる間にあの波が3回ぐらい来
て、ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ
ボボボボボボボ
ボボボボボボボボボボボ
ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ、わからん、わからないからちょっと気分転換に
20とかあるからね、はかどるわーってね。
まずキーノートでサティアがね、ザーってクアンタムで締めて、うん、終わったと思ったら次のスコット・ガスリーのね、うん、アジュール・ゲイソンセッションがあって、はいはいはい、なんかクアンタムジョークで冷え切った会場、氷とかが一生懸命すっごいテンション
で、すごいテンションで入ってくる、
テンション高い順に出てきましたね。徐々に徐々に徐々に徐々に徐々に
会場温めなと思って
。いや、あの私ね、実はイグナイトの前の週アメリカに違う IT 系のカンファレンスで行ってたんですけど、そこにも氷出てきたんですよ、
はい、
もうね、滑り方が安定してる。
ひどいな、
ひどい。ものすごい高いテンションで出てきて、うん、なんていうの、いわゆるこうなんていうの、馴染む前にそのテンションで行っちゃうからみんなついていけないんですよ、うん、
置いてかれてる、
もうちょっとね、コーリー見てる、鳴らしてから行くとお前のギャグが受ける。
いや、あのね、コーリーもね、うん、ちょっとね、反省してるっていうか、やっぱ毎回ね、
知ってた、
結構ね、あの人はね、いや、今回ナーバス、すごいナーバスで、なんかすげえ早く喋っちゃったけど、みんなわかるかなみたいなことをね、言ってたりするんですよ。
あのセッション終わった後、話しに行ったら、大丈夫、早くなかったって結構気にしてる。
あ、そんなことあったんだ、うん、
すごい緊張してるよね。
あ、もちろんもちろん、
すごい緊張してて、あの破壊テンションプラス出落ちみたいなやつ両方かましてくるもんだからさ、どっちを解釈すればいいんだこれみたいなね。軽く少し温めてから、うん、どう今日の T シャツ面白いとか、
そういうか、まずね、 T シャツ見るん
ですよ。大体ここに出落ちがあるからね、まずそこをグッと読んで、
何かが隠されてる、
何か隠されてんじゃないか。
でもね、イグナイトの T シャツはよくわからない。
よくわからない。そうそうそう。また文字が多かったから、それの解読してる間にすげえハイテンションでバンバンぶち込まれるから、ああ、たまらない。ああ、氷先生、ちょっと T シャツいじってからでいいんじゃないみたいな。
最近はね、氷のセッションも、結構コマンドライン寄りになってるから、すごいテンションでわーってコマンドって地味にペッて手が出て、うん、イエーイっていう。
今回のやつのさ、あのコマンドのやつは面白かったよね、はい、あの寺田さんがこう写真でちょうどアップしてたやつで、ね、緑色の文字で出てくるやつで、
はいはい、1
行目こんな上でさ、1行目で出してきてそのコマンドでバンって打ち込んだら、サクセスだって書いてドヤーってこと、いやいやいやいやいや、1こんなんじゃんみたいな、もう全部黒じゃんみたいな、ね、あれはね、俺の中でも爆笑でしたね。やっぱりコマンドラインはね、受けねえんだなと。
いや、そこまでどう持っていくかでしょ、多分、ね、来るぞってみんな分かってたら、どっかーん来る。
SQL サーバーのやつだ。SQL サーバーの
SQL サーバーオンリナックス。
そうそうそう。ね、それリナックスだからって言って、これそうだからバン、サクセスだって。もう繋がったかんねえわーって。
これあれですよ。あのね、SQL サーバーといえばララさんでしたっけ。
ララ、あの、
うん、もうね、セッションでもキーノートでもコマンドでバーってマック上でどっかで動かして、
あ、それ
SQL サーバーで動いた、
パッカイさん言ってんの、それ、
う
ん、
それです。もうそれ僕の中で大爆笑でした、うん、この人ハート強えと思って、俺絶対こんなところにサクセス取って出せねえと思って。
あ、じゃあそれを取ってくれる機能拡張を作ってあげて、なんかもうちょっと華やかな感じにしてあげる。
何、パトランプ回すか。
ケイコちゃん、
サクセスしたら、
サクセスしたらケイコちゃん、
それをね、フェイスブックに書いたら、いろんな方々がいろんなレコメンドをいただきましたね。なんかの SL 見たか走らせたらどうかとか、 あと駆動順が確かなんかだったね、ケイコちゃんっていうのは、ね、
だってビルドとかだと、あの IoT 関連セッションとか、セッションだ、キーノートとか、T シャツが LED ピカピカピカとかやってるからいいんじゃないですか。
スケールサーバーでコネクトできたかっていうところだからね、何の服着てくれんのさっぱりわかんない。
難しいな、
難しい、そう、うん、だからしみじみとこれはどうやったら盛り上がったんだろうかっていうのを僕は何か思ったというか考えてました。俺だったらどうした。
まあそんな感じでイグナイトあって最
後これ、あ、これだ、これ物議を、
ね、これね、レギュレーション違反なんですよ、
これだけで、
これだけだと、うん、
でもアイコンですから、
ね、すごい、その後に富永さん、あの弊社の中 の、はい、あのこの辺りをコントロールされてる方が、はい、Facebook に必ず誰かがこれを書くたびにレギュレーションの話を、社員じゃねえからその人っていうところでみたいな感じでこれ
出して、でも Azure アイコンといえばこれですよ、
そう
だからね、アイコンとロゴは違うっていうふうに言うわけですよ、まあその瞬間に何が違うんだよ
ダメですよ、いない方まで裏に呼び出すのよ、皆さん
そう、ね、まあ、いやだからあの公式ページとかのね、一番上の大見出しみたいなところにね、ダダダって文章書いて、最後にアジュライコンってあの古董店みたいな感じで入ってたりする、
一応あれはなんか違うんですって、だからこれでアジュールって書いて、でかつ会社のロゴとワンセットで使わなきゃダメですって言った、ね、
それ違うと思う、
いや絶対それ違うと思う
知らないよ、俺に言うなよ、
え、じゃあそのアジュールさんの公式ツイッターアカウントがこれになったでしょ、
いや、
してるしてる、それダメってことでしょ、
だから俺じゃねえって言ってんだよお前、本当にないよ知らねえよ、俺はだってこれだけでいいじゃんと思って、だってあの丸線消えていてんじゃんとか思ったけど、レギュレーション上はだから多分僕らが使うときにはですね、プロソフトってロゴと必ずワンセットで使ってくださいって言われて、
でも Azure 的にはそもそもロゴってないはずなんだけど、あの G の、
そうそうそうそうそう、
でもあれロゴっていう、
いや違う、あれね、ロゴのダウンロードセンターに、あれ
もう今ない、
Windows Azure の頃はあった、
そう今ない
けど、マイクロソフト Azure になった時になくなったはず、うん、そうだ、
そうない
んです、ないんです、
まあね、その Windows のアイコンプラスマイクロソフト Azure は違うと思う、
うん、違うね、
明らかに間違ってる、うん、で、まあ、このロゴというかアイコンと Azure みたいな、うん、文字の方はぶっちゃけどうでもいいみたいな感じです、うん、まあこういうのは
ね、でもいいと思うんですけどね、
あの Azure だけ見たらえって思うけど、うん、あのそう MS のサイト行ったら、ね、ビジュアルスタジオのアイコンプラスビジュアルスタジオ、オフィスのアイコンプラスオフィス、
並べてみるとね、すごい、
ああ
収まり良くなったっていう感じ、
こうしたかったんだっていうの
は、うん、アイコンがないドットネットが寂しく見えてくるっていうね、
ドットネットは無限のアイコン、あ、ドットネットか、
う
ん、ビジュアルスタジオ、
正解、そうそうそう、
ドットネットはないですね、
あれね、docs.microsoft.com に今ドキュメントが全部集まってるわけですよ、でこれをですね、お手持ちのスマートフォンでご覧いただくと、アイコンが綺麗に縦になるわけですよ、で、アイコンあり、アイコンあり、アイコンあり、アイコン、アイ、アウ、アウって
こうね、ドットネット
おおおってこう下2段がね、これが、こういうマークがないのがね、すごく寂しい感じがして、
ドットネットは難しいですね、
難しいね、
今、なんかあのパワーシェルもアイコン募集してるんですよね、パワーシェルコンソール の、 あの今って
あそうか、
水色っぽい、
水色のっぽいやつしかない
コンソールに台になると、
うん、あれか、はいはい
はい、あれの新しいアイコン募集してる3パターンぐらい、1個はなんかあのなんていうのアメコミ風女性キャラっぽい、
あそう、ね、あの
アイコン文字だから、
ね、ナノサーバー、ナノマンとかもいるよね、同シリーズで、
同シリーズ的なやつ、うん、まあ投票数的には無難なやつが一番多かったですが、うん、まあそんな感じでアイコンがありました、だいたいイグナイト的にはこんな感じですよね、うん、で、まあ増えたものまとめていったら、まあだいたいこんな感じ増えました、うん、
いまだにこのリザーブド VM インスタンスをどうしたら変えるのかっていうのがよく分かってないんですけど、
これまたですよ、カミングスーンなんです
よ、カミングスーン、
交互期待、
これが来るとね安くなる、あとバースタブルも組み合わせたりいろいろすると、うん、使ってない時のコストがだいぶ抑えられるんじゃないかっていう感じですね、
うん、でも AWS のリザーブドインスタンスってあすごいみんな勘違いしてるのは、うん、AWS のリザーブドインスタンスはそのリザーブドインスタンスっていう前にこう全部お金を払えばそれで終わるって思っている人がものすごく多いような気がするんだけれども、
そうじゃないでしょ、
そうじゃない、
多いんだそういう人も、
うん、前払いしておいて前払いしておくと動かした時のその課金がものすごく小さい金額になるから固定でこれが使えますってっていうものではない、
うんうんうん、
そうなるの Azure さんもっていう不安があるんですけどね、
どうなんですかね、その、うん、EA だったりとかいろいろあるから、 うん、今は CSP か。
いやでも EA とか CSP じゃないとこれ買えないですってなると、っていう、
うん、でまあ詳細出てないですけど、AWS との大きな違いはキャンセルができるとは言ってました。ただその条件がわからないので交互期待、
まあ、うん、出すよっていうアナウンスしかないんでね、うん、何とも言えないですっていうのと、まだある、増えたもの、あのワークベンチだったりとかデータボックス、うんうんうん、この辺が増えました、うん、まあコストマネジメントとかね出ていきなり GA ですけど、うんうん、プレビュー外れてたんで、で GA になったもの、バッチレンダリングとかサービスオンリナックスとかアップサービスフォーオンコリナックスとかですね、まあ、この辺が GA になりました、
うんうん、
さてこのクォーターで Azure 全リージョン何リージョンになったでしょうか。
これ分かる、
分かる、
これ分かる、
計算、計算してる、
今日喋ったばっかり、
計算してる、
アナウンス42だよね、
まず S、
え、42じゃない
42
だよ、
アナウンス42、
アナウンス42、
42です。
38だっけ、
オンラインは
38、あ、増えてんの、そうか、
増えてない、
36、あ、36か。
で、まあ、配信になったものは
今回だから別にそれに関係しないんだって、単純になんか俺が試されてたけど、
次のスライド
解いてくれないよね、
次のスライド、
あの後に触れよ
配信になったも
の作ったんだろ、今作ったんだろ、
すごい忘れたんだろよかった、このクォーター配信になったものなかった
なかったですね、今回は。
で、まあ42ですよね。
あ、これ最新の、最新のっていうかイグナイ
トで出てた
スライドで出てたやつですね、これ
か。エッジサイトが130以上とか、
ね、最近はこう自分たちでネットワーク引いてるぞっていうのをアピールし始めましたね。
ついにね、9月でしたっけ、うん、あの大西洋のね、
うん、マレア、
うん、マレアの話がありました。
フェイスブックと一緒にやってたやつ、4本なんだ、
160テラですよ。
まあまあそうだよね、これこれの過密度を見たらね。
あ、でもマレア書いてないな、これここのこっち行かないか。マレアはね、このこう引いてるはず。
なるほど。あ、
じゃあもう一個
こう引いてた
ん
だ。
まあ本当に引き終わった感があるからまだなんかな。
うん。
うん、まだダークなのかな。
うん、かもしれない。
うん。うん、いや、増えましたね。
増えましたね。
このインドの中の こっち一回こっち行ってるのがちょっと気になりません？ここ気になるね。
うん。だからね。あの丸の位置の正確性とかね、よく分かんない
です よ。確かに、でもものすごく複雑なんだよ、
うん、
インド興味あるぞ
ぜひあの旅をしてインドの海鮮の旅ってここも引いてるはずだぞって言いながらこう試していくみたいな、
そのうちこれをこう追っていく旅よ ね、 旅よ
ね、そう、先っちょのアフリカの先っちょの
ここもすごいけどねこっちに振ってからここが
緑ね、アメリカのここはもう謎だね、ここアルゼンチンだよね、
大きい、そうだよね、アルゼンチンだね、
うん、こう真壁先生が海のシルクロードをたどってい
く、海のシル
クロード、
海のシルクロード、怖いこと、怖いぞ、ここ3本とかなんかこれだってどっちから行くかもだいぶ揉めるよ、これだって
太平洋は渡らないシルクロードなんで、こうヨーロッパからね、希望もあるよ
ちょっと やばいとかあるんじゃないですか、この辺やばいじゃないの、
この辺やばいね、
なんか海賊とか出るんじゃないですか、
運河は使わせねえぞっていう、
頑張ってコンテナで武装してください。
コンテナは武装するためのものなんだ
便利だね、コンテナ、
コンテナって何でも使えるんだ
な。まあでも去年ぐらいにね、そろそろアフリカ大陸来るんじゃないかっていう話をしてたら、アフリカ来た、
まあちょっと話をしてるんで、
大体の大陸は来たって
ことですかね。あとどこだ、ブラジル増やさないのかな。
そうね、今1個しかないんで、
うん、あのペアというかペアロケーション
が、ね、うん、ペアがアメリカ、ね、あの北の方に行っちゃうから、うん、
ちょっと特殊な使い方ですよね、
うんうん、もう1回オリンピックあったら増えちゃうの
どうなんですかね、
やったばっかだよな、
それだったら4年後東京もう1個増えてほしい東京というか別リージョンが増えてほしいんじゃなくて、東京東西を増強してほしいっていうのが切実な、
はい、はい、お待ちください受けたまわっております、はい、お待ちください、
お待ちください、
まあそんな感じですね、
うん、
まあ イグナイトもあったんでだいぶ盛りだくさんでしたけど、このね、濃密な 2.5 ヶ月間みたいな感じですね。
こうやって見るとあれなんだよね、クラウドっていうのはなんか本当地域的には狭いよね。
そうですね、
局所、非常に局所的、こことこことみたいな。
やっぱり使ってる人がユーザーが多いところにたくさん、
まあ需要あり
ですよ、ね、やっぱ極端だよね、こことここはね、うん、
まあアメリカはまだわかるじゃないですか、うん、もう EU 圏なんて俺たちの国 EU に従っててなんか欲しいから独自でくれみたいな感じでね、ドイツだったりイギリスだったり増えてるんで、すごいすごいですよ、
うん、使われてる量も確実に増えてきてはいる、
うん、オーストラリアはオーストラリアで自分たちの政府用のが欲しいかな
み
たいな話なんで、うん、まあ、でも政府が率先して使ってますからね、アメリカだって政府用と、
ね、
あの国防総省用2つあるんで、うん、なかなか使い方的に特徴があります。
どうなることやら、
データセンターが増強してたことね、合わせて回線も太くして、
う
ん、
そうね、
もう7年前とかとは比べ物にならないぐらいいろいろ変わってますよね。
この前自然災害ガツンだったのこの辺、
どこ、台風、
台風、
台風、台風、ね、ヒューストンだから、
う
ん、
この辺、ね、そうだよね、この辺ね、強烈だったね、あれ ね、 ね、
アメリカ広いですからね、
アメリカ広いだけにいろいろありますよ、
最近の話題だとね、うん、MS さん、あの新しい次世代燃料電池とかも
やってます、ね、うんうん、あれ面白い、
あの辺はやっぱりこうアメリカの、
アメリカからですね、あのね、
トータル電気代が大変なことになってますからね、
うん、
コストを下げるっていう意味ではエネルギー源をどうしていくのかっていうレベルの話もちらほらとですね、
でも言うてもアメリカって産油国なんでね、
うん
うん、
結局ね、回線もそうだけど、マイクロソフトさんってそれを生み出してる方ではないから外部依存度が高いわけですよ、それっていうのは、うん、だから指向性として外部依存度を下げていくっていう方になるのは確実なの。
確かね、あのアイルランドのダブリンではね、あの発電所作ったはず、最近、
うん、そうですね、
作ってね、言ってましたね、電気他にも売るぞぐらいの勢いになったはずですね、うんうん、ですね、
うん、どちらかというともうちょっとこうクリーンな方にシフトをしていって、うん、かつ自分たちというかそのパワーを使って電気を作るぞっていうところに、うん、多分言ってもいいと思うんですけど、
うん、
舵を切ってます、
電気の効率化と、
そう、効率よく電気を使いましょうプラス自然エネルギーをなるべく使ってクリーンなエネルギーでいきましょう、う
ん、最近はなんかその辺がもういろんなクラウドベンダー共通事項になりすぎて PUE がとかあんまり聞かなくなりましたからね、
うん、
ああ、まあ、あんまりね、なんかすごい数字になっちゃってるからね、
うん、1.1 とかでしたっけ、
うん、1.1 来てる、
1.1 来てるでしょ、
うん、1.0 いくつのせいです
、ね、
そのうち生み出すから0切るんじゃない、あの1切るんじゃないかと思って、
うん、そういう単位なんですか、
ね、あ、まあ、でもあの電気を生成したら切るでしょ、はい、1切るんじゃない、わかんないですけど、どう計算するか、
どうなんですかね、
だいぶ差がつきますね、1切ったら、ね、
今カーボンニュートラルとかって言ってやってるわけでしょ、うん、要するに、でもそれがいくつくもところまで行っちゃったら、うん、今度はもうどんだけその消費した電力よりもどんどん生み出している、うん、どんどん余剰させているのかっていう、
うん、
余剰にはなるのか、支え 100% 支えてますを超えた発電ができればその分売ってもいいよね。
だってできない、うん、それができないと、
うん、
余剰させないと満足はさせられないんで、
うん、そもそもの生み出すためのねコストというかエネルギーをどうするかとかね、
うん、
でもそのうち今のねクアンタムが出てきたらどんどん冷やす方向にまた行かないといけないから、うん、
あ、あっちいいの、
あ、冷やさないとダメなんです、
あ、絶対冷凍
室の方なんだけど、すげえ冷たくしなきゃ、
めっちゃ冷やす、
めっちゃ冷やす、
めっちゃ冷やすんだ、もう宇宙持ってけそのもん、
だってあの、なんだろう、
でしょ、だって宇宙だったら絶対冷凍、
プロトタイプのモデルの下にザ・コールデストって書いてあったと思う本当にそうなのかわかんない、
すごい地球に優しくない技術だね、それは
ね、まあどうやって冷やすかはね、その技術もこれからなんでしょうけど、
それ、そっから教えなきゃいけないのか、
うん、
知らねえよ、
でも MS さんが取ってる量子コンピューティングの方式は環境に強いらしいんで、多少 厳密に冷やさなくてもちょっとぐらいは大丈夫
です。ちょっとぐらい。
もうなんかすごい絶対0度からすごいざっくり感で帰ってこられてもね。なんかその何人肌ぐらい？
いやそれはダメ。それダメ。さすがにそれはダメ。
あのざっくり感で言うとねなんかこうすんげえことして絶対0度にしなきゃ動かなかったやつがなんかヘリウムくらいでなんかざっくり冷やしたらそれなりに動くぜみたいな。
ざっくり冷やすと。
なるほど。ガス冷っていうのが昔ありましたね。水冷じゃなくてね。
お
一時期ね、あれあのぐらいの感じか
な。そんなんでいいと思う。
今回イーグナイトの会場にねそのブルーフォーズっていう実際の冷却装置が展示されてたらしいです。
いやあれは冷却というよりも
動かしてるわけじゃないです
か。エンクロージャーというかその
が側
ね、
うん、動か
せ
るのかな、ね、
動かすって言ったらあのあれ絶対冷凍に冷やすやつって一発冷やしてくださいって言うとうん百万かかるんで。
ああそうなんだ、
うん、
そんなやつサービスで出せる
の？でも一回冷やしてればいいんで。
あ、一回冷やしてそれを維持する分にはいいのか。そこの落とすまでが大変なんだ。
で、なんか事故とかあって、その超電導はいらないのか。その冷えてるところが一旦破れちゃったら、どうやらやることになっちゃうっていうの。
いやー、またクラウドの話してるかをしてる感じがしないね。
そろそろ。
そ
うそうビールでも飲みながら続きの話をしますか。
いい感じ
で、まあ、その前にちょっと裏にみんなに
聞いてもらって。僕らママタイムですよ。僕ら
じゃあ最後まとめましょうか。
あこれがあるんだな。四半期まとめ、
じゃあ一言ずつ何かこうこの四半期の思い出で、うん、
思い出
まあ一応8月から8、9、
あまあまあ毎年これですけどね、社員の人たちはあの新年度が、
あそうかいろいろ組織があって
今回はいろいろニュースになってましたけど、まして僕は単純に MTC の方に移ったので、
そうですね、
このイーブロールが変わって
このクォーター中の人お二方のあの毎週のやつの参加率低かったですね。
あのね大変忙しかったです。
忙しい
なんかね。僕の方はオーダーベースっていうのもあるのと、17でやってたものの引き継ぎとかもやっぱりあるので、うん、エアポケットのように浮いてお客様を困らせるわけにはいかないっていうのもあったんで、二足わらじでしたね、うん、あと、もう今期からの最大の変化点は、外人と、ね、話す機会がすげえ増えてね、
いいじゃないですか、
ついに
増えましたよ、
グローバル人材
お前裏なライ
グローバル人材
もうあれですよ、今週末はだからトレーニングでレドモンド行ってきます。
ああそうなんですか。
今週末、
今週日曜日出発で急遽なりました。
おお、急ですね。
急です。
お気をつけて
行ってきます。あまあまあ今週の頭とかに決まってたんですけど、
うん、
で来週全部結局スポンとなくなりますね。月曜火曜でフルボッコに会い、水曜に飛んで帰ってくるから着くの木曜、もう金曜なんか働きないぞこの野郎みたいな感じで土日を迎えるみたいな。
え2日しかいない。
丸2日間ですよ。丸2日間もあんたでもデータセンターですかね、山奥だからね。
あれ行く？
あそこに行かなきゃ俺の仕事の始まんないんだからって。
ああ、
そうですよ。その前にイングリッシュタイムですよ。
うん、あの長い
4時間と4時間に及ぶあのフリートーク祭りが待ってるわけですよ。
ゆうやお前の趣味はから始まって。
あそうですよ、
ね。そんな話。
絶対2秒で寝てやるとか思う。今回ねラッキーなのは僕以外にもう一人新米というかあのトレーニングを受けなきゃいけない。が一緒に行くんですけど、うん、その人の名前すらも今知らないっていうね。
同僚？同僚ではない。
厳密に言うとグローバルのチーム的には同僚。
あ
同じくなった人
入カマーです、ね。そしたらあっちの彼はあユウヤというニューカマー、僕と同じ立場の人がいるんだと仲良くなろうっていう態度で来ますよ。
わかんないです。ゴリゴリのおっさんかもしれないですからね。MTC 基本的に年齢層すごく高いの。
なんかでもそのおっさんがユウヤと仲良くなろうってグイグイ来る。
ああもう1秒はてね。
往復8時間寝るのはしんどいですよ。
その時にねあの便利な言葉を教えてあげよう。ジェットラグっていう便利な言葉。
ジェットラグないそれ。
時差ボケ。
だからアメリカ行った時にごめん俺はジェットラグなんだって言うと大体ああそうだよなお前疲れてるよなって
、うん、
許してく
れ。すごいですね。8時間俺はジェットラグだって
言いそう。なんか話しかけられたらそれジェットラグ。
お前どんだけ俺らの喋った嫌いなんだよって。
もう話しかけられたらもうジェットラグか俺今車酔いでやばいみたいな。
教えてくれる人ってこの前来日してきてね、 その人ともね1日半なんかこの行動共にしなきゃいけなかったんで、俺がどれだけ喋れねえかってことはそこで痛感してるはずなんで、
ね、関係ないと思うんですよね。ぐいぐい来ると思うんです、
うん、ぐるぐる、うん、
頑張ってきます。はい
今ポーンってポーンって
もう僕の話が長かったなと思って反省した
ところです、ね、私はね今回ね大きなこう、ね、変化もありました。今まで、はい、マイクロソフトに入って2年なんですけど、まあ、でっかいイベントがあると、もう資料が何百と集まるわけですよ、
はい、
イグナイトとかビルドとかね、はい、今までね大体ね全部ねわーっとダウンロードして舐めるようにはしてたんです、はい、イグナイトから諦めました
今回は、ね、
今回から
今回は本当
もうね無理です。無理なのでちゃんと検索をして自分の強いところとか期待されてるところだけに絞りました。
素晴らしい。
これは大きな。
よく今までやってましたね、それを。それがすごいな。
だって Azure だけでどんだけ増えたんですかとかです、
ね、
だってあの最後にいつも増えたものってあるじゃないですか。あれ大体2スライドぐらい毎回こうあるんですよ何これ、これも Azure なんですかみたいな。
そう
そう
これでクワンタムコンピューティングも Azure ですって言われた日にはどうしますか。
あれ出た瞬間的に絶対これ追わないって決めたもん
でもね Azure 印出てるらしいですよ。
マジですか。一応マイクロソフトクワンタム、
あ、Azure 印というか Azure のそのサービスとして、
あ、まだシミュレーターが
トライアルだ、シミュレーターか、
データ系に行け、
いや、ビジュアルスタジオに行け、
いや、多分 VM ですよ。
最悪だ、最悪だ、こっちのテリトリ
ー VM カテゴリー
で、ね、クソ、縦社会とかって言いたかった。
吉田優也、大いに量子コンピューティングを語るという日が
俺たちは来るわけです。雰囲気で量子コンピューティング
を語る。今日の言ってるのでもうどれだけ俺が初歩的かってことはね、だって何そんな日やさなきゃいけないのとか言ってる時点で
ね。とりあえず0と1がなんか一色体になってる状態なんだって覚えとけば
大丈夫。それで君が、ね、頭にとりあえずってつけてるやつは大体6でもないんですよ。すごい本当にざっくり言ってね。
あ、それで0と1が混ざってる状態をどうこうするっていうのが量子コンピューティング。
後半の0と1が混ざってる状態をどうこうする
って、そこが重要なん
で
しょ。
で観測したらどっちか決まるんです。
観測？
そうです
よ。観測
って見るって言います。引き出したら。で、それで
上から見るか横から見るか下から見るか。
なんかね、さっきそんな宣伝文句のなんか映画かなんかがあって。
あったあった。
打ち上げ花火か。
打ち上げ花火か。
で、そのイグナイトセッションの時に、あの後ろにその冷却装置があるからって見たらなかった。なかったけど、あの後で見たら、ちゃんと出てきたっていうんで、なるほど、これが0と1が共同する状態かっていうクワンタムジョークでわーってなったんです。
あ、それがそのクワンタムジョークってやつだ。絶対もう解説聞いても笑えないもん
でしょう。
よく笑えるね、そんなの。相当通だよね。そんなに人、そんな人が会場に何、そんなパーセンテージいるもんなの
よ。いないと思う。
いないよね。
10人ぐらいはくすってきたんじゃないですか。
そうだよね。なんかすごいショックだと笑えなかったから全然読んでもなんか何が面白いか分かんないなと
思って。ついにダメか、面白いかって言われると、うん、あ、そっか、これで会場もう完全にヒエヒエなんだろうなって思う。
まあ、たくさん冷やすもの持ってきて
る、持ってきてるからね。
絶対レードマン、
絶対レ
ードマン会場が
ちょっとした事件だ。
ちょっとした事件ね。危ない、
ね、危ないわ。
まあそんな感じ。
はい、そんな感じです。
春玉先生は
なんかね、教えるネタがいっぱいできたなって思って。
教えるネタ、
元というか、バケ屋さん的に。
バケ屋さん。
ああ、そうか、そうか。
バケ屋さんなんですか。植物？
いやいやいや、有機化学。
有機化学。
だから、今思ったのは、What is 温度っていうとこからスタートしないといけないなっていう。
あ、面白いですね。何かね、すごい掛け合いやったとき、いい聞き手になると思う。あ、温度って何ですか、といえば先生と。
温度、What is 温度とかから始まらないと、あ、そっか、みんなそれが分かんないんだっていう
のを。そうそうそうそう、もう何時間でも聞きますよ、その話だったら。
っていうのとか、ね、今さっき言ったあの、量子力学入門以前っていうやつをね、ちゃんと作ろうと思って。
ぜひ。それどういうところで披露するの？
分かんない。
あ、でもまずね、
うん、
いつ使うか分かんない、
ね。作った後で、どこで喋るか考える。
備えを常にね。ボーイスカウトみたいな、
うん、鳥をさばきかないとダメですか、
うん、あと
血抜きから始めるんだ、
血抜きからね、あとロープのこう
結び方、
ね、あれ大事ですからね、
うん、
で先生はどうだったんですか。
いや、このクォーターもね無事いろいろまとめられることができたんで、
お
次はね、でもそろそろ Azure広がりすぎたんで、
お
全部をやらないといけないのかどうか。
じゃあその辺のね仕切りからやりますか。これはアジュール。
アジュール。これはアジュールじゃない。なんか昔見たことある。これなんかいらないって書いてあるダンボールはこう用意して
ですね。用意して。
置いてみんなでこうこっちこっちって。
これいらない。でもアジュールってついてるからな。なんかね、得意分野がみんな違うじゃないですか、うん、どんどんね、得意分野じゃないところが入ってくるわけですそうしたら、結構説明がおざなりになって
このクォーターは割とね、かみちゃんの発言を聞いてるとなんか、これ僕わかんないんで、みたいな言ってなかったのがね、たまに出るようなのがありましたよ。
なんだろう、まあ、わかんないのいっぱいありますけどね、うん、
使ったことない
よく追ってるなと思うけど、
まず ね、そのね、公式ドキュメントがないやつがあるんですよ。その HL4 みたいなああいうの説明どうすればいいんですか。あの英語ですごい持って回った言い回しの文章はね、公式ブログとかに書いてるわけ
です、うん、そういう時はこちらの方に振っていただく。
なるほどね。でも
ラジオ出ない。もう諦めたっていうか絞っちゃったからねそこにガツンと来たらガツンと変えたってこれがあったらこうシュ
ッそうそう、だからポイントはガツンと行けとガツンと行けっていうのがポイント
ですよ。だってね、毎週の定例で自分がいなかった時あるじゃないですか。ああ真壁さんに期待しようと思ったら全然喋んないです
あ、あれだ、あのキャンプの話だけな。俺キャンプよくわかんないから
喋ったと思ったら意外とテイストが一緒だったね。
そう、すごいよくわかったでしょ、
うん、あれですよ、意外とここね、そうじゃない多分ね、はい、あの亀渕さんがいなかった時は吉田さんが仕切ったわけですよ、
はい、
で吉田さんはなんとこれ流すなって時にすぐ次行っちゃう、うん、そうね、だからね、俺喋ろうと思ってたのに、
あ、ごめんね、それは、あ、それは申し訳ないこと
です。そうですよ、
それは申し訳ない。次、なんかじゃあ司会やってもらえばいい。あ、
そうです。あ、そうです。じゃあ司会を
持ち回り、真壁さんが司会やるっていう
の、持ち回りやるっていうの、
どうだい。こことここ罰ゲームみたいな感じになるぞ特にこっちはひどいから自分のわかんないやつはサクサクいこうシュッ
から、ね、え、じゃあ俺もうなんか60分雑談みたいな、
うんうん、60分君にあげます。
じゃあ自由に使ってください。そんなからあの10分とかコーナー作りましょう。真壁コーナーとか。
あ、今日の真壁さん、ね、今日の
フォーカス段吉直美のみたいな、ね、知ってる人いないか。
ギリギリ知ってる。
ギリ知って
る。ギリ大丈夫。ギリ大丈夫。
おまけコーナー的なやつ。
ギリ大丈夫だね。
あの絵描いてくれたちゃんと画面に映す。
あのドカンだ。
ドカンだ。ドカンだ。
ドカンは違うだろう。団結じゃないだ
ろ。意外とちゃんと知ってる。
知ってるじゃない。
みんな知ってるんだ。
じゃあのそういう変化を入れていきますかね。
あとはね、そう、次回の四半期まとめかにはね、ぜひ CTO にも。
あ、
CTO には、
じゃあ年末、
ちょっと声をかけてみましょう。
あ、ね、そろそろ、100回。
100回来年だからね。
あ、来年。今何回？
今86回とか
だね。じゃあもうぼちぼちだ。
来年あの、ね、全部やったとして、年内99回なんです。確かに。
年明け
聞いたことある。
いきなり。
だから、
年明けいきなり。
で、今回まとめ、なんで一周スキップするから、うん、年内で98回ぐらいちゃうか
な。なるほど。
あ、じゃあ
ちょうどいいじゃないですか。
1月のどこか
出張していいね。
1回ね。
1月の中はでもミッドイヤーなくなったから多分いるでしょ。いるでしょっていうかいらっしゃるでしょ。いらっしゃる。
あいついるなぐらい。
そんなふうに言ってない。すごいな。
いるぞって言ったのはこのすごい集団的に見てたんです。皆さんがドンって行くんではなくて日本にいるはずだなっていうふうに思ってたんですよ。ピンポイントで CTO 指さしているでしょうなんていうふうに、そんな嘘よ、そこまでひどい人間じゃないですか。いらっしゃるでしょうって言って、もうこんなこともしませんよ
ですね。じゃあ、 あの100回記念の
特別ゲストとかね、100回記念か年内のそのこの1年まとめの時とか、うんうん、
さっぱりわかんないですよ CTO これとこれがって言って。
いや、だから CTO トークをね、また考えながらや
る。それいいね。あの CTO さすがにはよく技術詳しい人ですけど、うん、サービスの細かいと追ってないでしょうから、うん、どのくらいわかるか。
意外とひどい人間だよね。
すっごいこと言ってるな。
イエーイ。
なんかその1対4の面接みたいなのは
弁明させずに終わろう。じゃあまあね、こんな感じでこの四半期も無事終わった。
終わりましたね。
まあ、また2日後ぐらいにはアップされると思うんで、はい、じゃあ、はい、ぜひまた次の四半期もご覧くださいということで、今回はこの辺で締めたいと思います。じゃあさようなら。
See you.